始めます。はい、それでは、ここでですね、先ほどの海のところをご覧になったように、注目したいのはですね、照明についてです。照明について、照明というとですね、なんか特別な人だけが照明を受けるというふうに考えるかもしれませんけども、もともと照明というのは呼ぶということで、まあ、いろんなところでもすでに使われている。例えば、イスラエル自体がですね、主から呼ばれたと、照明を受けたと、まあ、そういうふうに書いてあります。そして、クリスチャンにとって最も大事なのは、救われた人は救いに召された、呼ばれたと、書いてあるわけですね。だから決して特別な人だけでは、ないわけなんですね。で、そこで、このペテロのですね、照明についてを学んでみたいと思いますね。まずルカによる福音書の4章ですけれども、4章じゃなくてごめんなさい、4章の終わりですね。ごめんなさい、5章か、5章でした、すいません、5章ですね。ヨハネじゃない、ルカですね、ルカの5章ですね。で、そこを、読みますと、群衆がイエスに押し迫るようにして、神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、ゲネサレですね、カリラ湖のことですけども、ここら辺ですね。で、岸辺に小舟2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていたと。で、イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。ここでも教える方が座ってます。ですから本当は逆なんですね。私が座らなければいけなくて、皆さんが立たなければいけないんですけども、ペテロがここでイエス様に初めて出会ったわけではないです。で、このマルコによる福音書によりますと、すぐに全てを捨ててイエスに従ったと書いてありますけれども、これは最終的にそうだということであって、決してですね、ペテロが突然イエス様の声を聞いて従ったということではないんですね。段階を踏んでいます。で、ヨハネによる福音書のこの一章を見ますと、ペテロが兄弟アンデレによってイエス様に会って、そしてラビと弟子との関係に入っていくわけなんですね。そこでもメシアに会ったと書いてあるにもかかわらず、やはりここでもペテロがですね、主ご自身になっていなかったわけなんですよ。ここがとっても大事ですね。イエスを知っていました。イエス様を知っていました。イエス様をラバイ、先生であるとは知っていたんですが、自分の主になっているかどうか、ここが大きな分かれ目になります。クリスチャンであるかどうかですね。で、もうここで私たちは、先ほども魚を食べましたけれども、漁業が発達しているわけですね。で、説明ガイドによると、ここがカペナウムの、まあ、郊外にあたる、まあ、漁場って言ったらいいでしょうか、にあたるわけです。で、ペテロも、まあ、ここでこういったところでこの漁をしていたことは確かなんですけれども、で、その彼に対して4節で、話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でも、次ですね、お言葉通り網を下ろしてみましょう。この「でも」、これが大事ですね。彼は魚を取ることについては熟練したプロの漁師だったわけなんです。夜通し取ってもやっても取れなかった。でも、お言葉通りしてみましょう。ここが、誠の神との関係、イエス様との関係に入るかどうかの分岐点になるわけなんです。どうしても経験、けれどもペテロは 夜通し取ったけれども取れなかった。ですから皆さんが自分がこれができると思っているときにできなかったですね。これは神様が与えられたチャンスです。イエス様に会うことができるチャンスです。でもあえて御言葉に従う。多くの牧会をしていますと多くの人から質問を受けて、感じることができるかどうかって話をするんですよね。まだ感じられないんですけれどもと。で、救いというのは、神の救いというのは感じることではないんですね。この御言葉への従順、信じて従うというところ、これにあるんですね。で、それをペテロが行いました。そしてそのようにすると、その通りにすると、たくさんの船が魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。で、これを見たシモンペテロはイエスの足元あるいは膝元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。この力ある働きを見て、この清さを彼は経験したわけですですか。で、先ほども話しました、心の貧しいものは幸いですと。この神に会った人は必ずこのような、自分がとてつもなく罪深い、もうどうしようもないという、その経験をするわけなんです。で、証明を受ける、何か神の働きを行うというと、能力を多くの人が期待するわけなんですね。で、私は面白い、 Facebook で面白いですね、話を、見たんですけれども、それはですね、今委員会で、役員会で次に招聘を受ける牧師についてということで、そしたらですね、アダムはもちろんダメで、聖書の人物を挙げていくんですよ。どこかで失格なんですね。ダビデだったら優れた王様でしたけれども、バテシバタの罪を犯した。そしたらですね、今度はイエス様のところに入ってきて、イエス様はちゃんと多くの人を救いに導かなかった、失敗したってそして最後にイスカリオテのユダはきちんとお金を管理していた、彼でよかろうって言ってですね、こう終わるっていう、ブラックユーモアなんですよね。人間的にですね、能力があるというのは証明ではないんですですか。私はもうダメだ。この経験をしている人こそが次に出てくるイエス様の声を聞くことができます。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた、怖がらなくてもよい、これからのうちはあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。神のイエス様による食害ですね、これを行うわけなんですけれども、何もかも捨ててと、ここで初めて何もかも捨てて、ですから皆さんにも段階があるかと思います。これまでイエス様を信じていた、あるいはイエス様のことを知っていたけれども、何もかも捨ててイエスについていくという、その時に必要な声が今の声であるわけなんです。そして再証明と言ってもいいでしょうか。そこの教会の記念しているところですね。実はこのペテロでしてもまだ証明が確かじゃなかったんですね。証明を受けて、いつも受けます、どのように証明を受けるんですか、先ほど飯について教えてくださいって質問がありましたですね。なんかこう声が聞こえるんですか、こうなんか物理的なですね難しいですね。はっきり言ってこれがですね、こう声を聞いたっていうふうに、いわゆる声を聞いたって言ってる人に、じゃあ実際に宣教の働き、牧会の働きを続けている人がどれだけいるかって言ったらかなり少ないんですよ。そういうものじゃないんですね。そういうものじゃない。で、ペテロも不確かだったんです。で、復活をし、イエス様が復活をし、 それで、イエス様の姿を見た後で、なんとペテロは寮に戻っていくと。で、ヨハネの21章ですけれども、この後イエスはテベリアの湖畔で、今度は後のテベリアの方ですね、同じガリラヤ湖の話をしてますが、もう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は寮に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。同じことが起こりました。で、ペテロというのは面白い人物で、こう なんていうのかな、これもともとリーダー的ですよね。こう人を引っ張る感じですよね、けれども、悪い方に引っ張っちゃったというかね、元の職業にこの戻って、この待てなかった。イエス様がこの復活してイエス様の姿を見たけれども、まだやはりその目に見えなくても主はおられるんだというところに立てていなかったわけなんですね。で、それで、夜が明けた時イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べ物がありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。よく議論がありますが、復活したイエス様はどういう格好をしてたのか、この分からなかったっていう言葉が非常に多いんですよね。で、それでいろんな推測があります。で、私はどういう用紙をしていたのかということに注目したくないんです。イエス様はいつもこのパンを裂くであるとか、声をかけるであるとか、マグダレのマリアはそうですよね。それによってイエスだとこう彼らが悟るわけなんですよね。こう、あっていうふうに、それだけ時間を過ごしていたんですよね。時間を過ごしていた。イエス様の仕草も分かっていた、声も分かっていた。もし仮にそれで声のその種類、違う声になっていたとしても、その話し方でもう分かったわけなんですね。で、それでイエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることはできなかった。全く同じことが起こりました。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。この愛されたの弟子って誰ですか？ヨハネのことですけれども、ちょっと競争意識がありますね、ペテロとね、ヨハネはね、可愛い競争意識ですけれども、私の方が愛されてますよっていうね。で、するとペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。まあ、ほとんど裸の状態だって恥ずかしかった。でも、ちょっとね、まあいいや、次行きましょう。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らは陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を、幾匹か、持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。153匹が何を意味しているかっていうのを聞かないでください。分かりません。多かったっていうことですね。イエスは彼に言われた。さあ来て朝の食事まで食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたがどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。分かりますね。イエス様が分かったわけです。そしてイエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。もう3年間同じ生活をしていました。魚を取って食べ、パンを取って食べ、これを行っていたので、誰もイエス様あなたですかと聞くことはなかったわけなんです。イエスが死人の中から蘇ってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。面白いですね。3度目っていうのがこのペテロの話の中に数多く出てきますね。このヨッパでこの幻を見たのも3度なんですよね。ですね。そしてここでも3回必要だったんです。はっきりと分かるまでに3回必要だったんです。私たちにもないでしょうか。1回受けてどうなるかな、2回受けてどうなるかな、3回受けてようやくです。で、彼らが食事を済ました時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、 あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。で、このこの人たち以上にという言葉はこうとも訳せるんですけれども、これら以上に愛しますかと、まあ、訳している聖書もあります。そうしますと、人ではなく他の弟子たちではなくて、そこにある153匹の魚であるかもしれません。これよりも私を愛しますか、つまり今のあなたの慣れ親しんでいる経験よりも、そのプロフェッショナリズムを持って一生懸命やっていることよりも、私を愛しますか。で、ここでアガペの言葉がこの、アガパオというですね、動詞が使われているわけです。そこで次にペテロが、はい、主よ、あなたをフィレオすることはあなたがご存知です。違うギリシャ語を使いました。同じ愛するという言葉でも、こう精神的に愛するというレベル、先ほどのアガペというのは犠牲を払って愛するということです。誠に信じるということは犠牲が必要なんですね。で、けれどもまだこの感情レベルですか、好きですというところにとどまって答えてしまったんですね。そう、イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。食害です、漁師ではなく羊、これを飼いなさい。そしてイエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私をアガパーを愛しますか。ペテロはイエスに言った、はい主よ、私があなたをフィレオすることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を、今度はフィレオしますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った、主よ、あなたが一切のことをご存知です。あなたは私があなたをフィレオすることを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。証明というのは犠牲です。犠牲を払うことを知らない人にイエス様の声は聞けません。私の計画は神様何なんですか、私に対する神様の召しは、呼びかけはない、私は信じるということについてまだ分からないんですけれども、犠牲を知らなかったら分からないです。犠牲というのは愛です。愛というのは犠牲なんです。そこで最後のポイント、イエス様が言われた、誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。ここですね、若かった時、したいことたくさんありますよね。霊的にも同じなんです。これをしたい、あれをしたい、こうしたい、ああしたい、けれども大人になって結婚をし、そしたら結婚した方は分かりますよね。今まで自分がしていたことができなくなります。じゃあ楽しくないですか？いかがですか？旦那さんを持っていらっしゃる方、または奥さんを持っていらっしゃる方、楽しいですね。楽しくないですか？なんか今首をかしげた方が一人いますので、ちょっと悔い改めなければいけないですね。でもお子さんを持ってたらそうなるかもしれませんね。もう今度お子さんを持ったらもっとですね、これは犠牲というところにあるこの喜びですね。で、これがここの道に行くことを選んだ人のみが、この神様の証明を楽しむことができます。ですから、これをぜひですね、知ってください。で、このペテロはですね、どういう死に方をして神の栄光を表すかを示してこの言われたことであるとか、ヨハネは書き記しますけれども、この、残されている、初代教会の文献によりますと、この聖書に書いてますけれども、逆さ貼り付けになって死にました。なぜか本当は十字架刑だったんですけれどもね、このペテロはですね、私の主のようにね死にたくはないと、主よりももっと卑しく死ななければいけない、それで逆さ貼り付けで、この死んだということです。終わりました。これで、この証明についてですね学んだので、じゃあお祈りします。愛する天皇父様、ありがとうございました。本当に、あなたが私たちに今このペテロが証明を受けた場所に連れてきてくださってありがとうございます。神様、どうか、あなたが一人一人の心に語ってくださって、先ほども勉強しましたが、心から霊か霊に語ってくださってしよう。本当にあなたを愛する 決断をすることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。